君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌大の先生は科学者ばかりじゃありません。英語の講義は英語の先生が教えます。義歌大には英語の先生がたくさんいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大の英語の先生で、実は法廷通訳人としても活躍します、毛利雅子先生に聞きます。
先生は英語の通訳、
はい、
ただ普通の通訳ではない。
そうですね、会議通訳もしていましたけれども。
会議通訳っていうのは何ですか？
よくテレビでやっていますね、あの 首脳会談とか、あと大きい医学関係の学会とか、
はい、
最近日本で多いのはやはり地震関係の研究の、うん、で世界中から研究者が集まってきて会議をするというのもあります、はい、そういうビジネス関係なんかは会議通訳と一般には言われてますね、うん、
はい、会議通訳もやるし
法廷通訳もします。
法廷通訳、法廷っていうのはあの裁判所とかの法廷。
そうです、
裁判所で通訳をする。
裁判所で通訳をします。日本語がわからない外国人の方が犯罪に巻き込まれてしまった場合、もしくは犯罪を犯してしまった場合に、うん、日本の裁判所では日本語しか使いませんので、その人たちに通訳を行います。
あ、じゃあ原告のこともあるし被告のこともあるし。
あります。
証人のことも。
証人のこともあります。
とにかく日本語がわからない方がいたら、
一人でもいたら通訳人として誰かが入ることになります、
うん、あ、そういうお仕事があるんですね。
はい。
先生はお勉強はあの英語のお勉強をしてらっしゃったのか、法律の勉強をしてらっしゃったのか、 どういうコースであの法廷通訳というのはなるんですか？
私のもともとの最初はイギリス文学でした、
うん、あ、英語なんですね、
でアメリカで経済学の勉強をちょっとして、
はい、
日本に帰ってきていわゆる外資系で勤務をしている間に通訳のようなことも行うようになって、
うん、
その時に法廷通訳という仕事があるということを知ってやってみようかなと。面白いと言っては失礼かもしれませんけれども、社会的弱者に対して誰かが手を差し伸べなければいけない、
うん、
その場合に一助になれるのではないかというふうに考えたのが一番最初のきっかけです。
言葉のわからない国でね、トラブルに巻き込まれているっていうのは、まさに不安ですよね。ですよね。
もし自分が逆の立場であったら、うん、とっても不安だと思います。もちろんその犯罪を犯したという部分では、うん、悪の部分もあるかもしれませんけれども、犯罪を犯さざるを得なかったという人たちもやはりたくさんいますので、うん、誰に対しても公平公正である司法が実行されるためには、うん、誰かが通訳をしなければいけない、
うん、
そのために自分が一助となれればというふうに考えました。
法廷通訳の資格かなんかがいるんですか？
採用の仕方としては、うん、もしなりたいと思えば、はい、裁判所に自分は法廷通訳をやってみたいというふうに申し出ていくことになります、う
ん、裁判所が認めるっていうか、
試験があります。裁判所で裁判官と事務官による試験があって、
うん、
それで通れば法廷通訳人名簿というところに名前が記載されて、
はい、
仕事の依頼が来ることになります。
裁判所ってもう全国にあるじゃないですか、
はい、
その裁判所の所属になるわけですか？
基本的にはそうなります。
へえ。
ここですと例えば、うん、名古屋地方裁判所、それから名古屋高等裁判所がありますので、
うん、
名古屋高等裁判所の登録になると、例えば福井とか石川、それから三重県、岐阜県といったところまで範囲になります。
あ、じゃあそのあたりで悪いことをして日本語がわからないと毛利先生のお世話になるわけですね。
そういうこともあるかもしれません
じゃ あの結構遠い裁判所にも毛利先生行ってらっしゃったりする？
行ったこともあります。延々と福井とか 石川とか北陸本線に乗って行ったこともあります、うん、
あのごめんなさい、僕今回その法廷通訳人というお仕事初めて伺うんですけれども、全国に結構たくさんいらっしゃるもんなんですか？
今3600人ぐらい登録がされていると思います。
同業者が、
ただあの、うん、英語だけではないので、今確か61言語かな、61言語で3600人ぐらいだと思います。
そうですよね、例えば豊橋なんてブラジル国籍の方多いんですけれども、ポルトガル語じゃないですか、
ポルトガルの方も結構いらっしゃいますね、ただ多分今一番依頼が多いのはおそらく中国語だと思います。
じゃあ中国語の法廷通訳人という方もたくさんいらっしゃって、
そうですね、で中国語の場合は広東と北京語というふうに、うん、もしくはまた福建とかの言葉もありますので、いろいろ細かく分かれて登録がされていると思います、う
ん、まあ、先生は通訳で会議通訳もやってらっしゃって、もうベテランの能力を持って法廷通訳の世界にいらっしゃったと思うんですけれども、やっぱり違うもんですか？
全く違います。
全く違う。
全く違います。会議通訳というのは、例えば医学学会でしたら、うん、医学の発展のためこれまでの研究の成果を皆さんに知らしめるということで、うん、全てがオープンになっていて、そこで隠すものはないわけですよね、うん、むしろ名誉が伴う。もしくはビジネスでしたら、今後ビジネスをどうやって展開していくか、新しい技術をどのように紹介していくか、
はい、
政府関係でしたら今後の国交、それから国際関係に貢献する、どちらかというと明るい側面が多いと思うんですけれども、うん、まあ、法廷通訳は常に犯罪と関係しているわけですから、うん、人生の裏側、暗い側を常に見させられることになると思います、うん、感情がどうしても入りすぎてしまうと、通訳人も暗い気持ちになったり、うん、ネガティブな気持ちになったりということはもしかしたらあるかもしれません。私はないんですけれども、うん、暗い面ばかりを見ることになります。それから犯罪によっては物的証拠で血のついたものとか焦げたものとか、うん、大麻なども見る機会がありますので、うん、生きている中で見なくても良いもの、見たくないものも目の当たりにすることになると思います。
じゃあメンタルを強く望まないと。
そうですね、精神的には強い人ではないとやっていけないと思います、う
ん、まあ、今裁判員裁判の制度も始まってね、そういったことに普通の暮らしをしていた我々が出会うっていうこともある世の中になりましたけれども、法廷通訳人は日々それがお仕事っていう。
そうですね、ずっとそれと見つめ合わなければいけないということになります。
その他どうですか、法廷通訳人に求められることっていうと。
高い倫理観だと思います。
倫理観、
人の裏側、それから公にはできないこと、公になっていないことにも触れることになりますので、守秘義務というのがありますから、うん、絶対にそれは守らなければいけませんし、うん、それから言葉に忠実であることが求められますので、うん、曖昧なことを言ったり、被告人や証人が発言したことに加えたり削除したり、うん、編集をしたりということは一切許されませんので、うん、自分の感情で揺らぐということが絶対あってはなりません。
やっぱりそれって通訳としてはかなり高度なところなんですかね。
言語運用能力とはまた別の高い意識が求められると思います。
裁判の中でどれだけ自分がこう翻訳マシーンになれるかっていうようなことなんですか？
マシーンっていうのとはちょっとまた違うんですよね。マシンだと言葉の置き換えになってしまうので、うん、それぞれの談話発話と言いますけれどもの本当に意味するところ、うん、真に意味するところを正確に伝えるということが一番大切だと思います。
難しそうですね。
難しいと思います。確かに。
じゃあ法廷通訳人になるにあたって先生ももう新たにこう勉強したことっていうのはたくさんあったわけですか？
そうですね、法律の勉強はしましたね。それから法律に関する法律用語の勉強はしました。ただ、まあ、私の場合は幸いなことに友人に恵まれていたので、弁護士をしている友人にいろいろ教わりながら勉強することができました、うん、
あ、先生が周りにいてくださって、
はい、
で法廷通訳人になって、
はい、
もうどれぐらいですか？
17年です。
17年。どうですか、始めてから最近新たにこう苦労してることとかってやっぱり年数経つと出てくるんじゃないですか？
事件の種類がどんどん変わっていくので、時代とともに、うん、まあ、それは自分も追いついていかなければいけない と思います。最近多いのはやはり組織犯罪ですね、うん、複数の人が絡む犯罪が多いということと、インターネットがこれだけ急速に発達しましたので、うん、電子媒体を使った犯罪というのは非常に増えてきていますので、うん、そういった知識は必要かと思います。
通訳ってもう法廷通訳だけじゃなくてもそれこそ会議だっていろんな学会発表だってそうだと思うんですけれども、いろんな勉強を常にしないといけない仕事ですよね。
常に社会が変わると同時に勉強はしていかなければいけないと思います、うん、まあ、あのハムスターがくるくるくるくる回ってるような感じですかね
いや、ハムスターがくるくるくるくる回ってるようなことができる人じゃないと務まらない。
止まったらおしまいだと思います。
止まったらおしまい、
回遊魚みたいですね
じゃあもう先生は結構体力には自信があって。
体力には自信があります。
スポーツもやってらっしゃる。
全然です、ね、ただ私自動車運転免許を持っていないのでどこに行くにも歩くしかないので、それが自然に運動になってると思います。
なるほど。それを意識して車の免許はいらないってしてる。
どんくさくてと
どんくさくて勤まる仕事じゃないと思いますけれどもね。まあ、でもそれだけ努力して、もう技科大の先生もやってるわけで、しばらくいいかなっていうふうにならなくて今も続けてらっしゃる。
自分の研究テーマの一つでもありますので、うん、常にフィールドに出ていかないと最新の情報には触れられないので、
ハムスターが止まっちゃうわけですからね。
そうです。なので現場の経験、それからデータ収集、うん、最近の動向を知るためにも法廷には行っています。
あ、理科大にいらっしゃってるっていうのはその英語力を生かして学生さんには英語を教えてらっしゃる。
そうです。
法廷通訳を教えてらっしゃるわけじゃない。
違いますね。ただあの外国人留学生がここにはたくさん来ていますので、うん、日本の状況の一つとして法廷の話、まあ、外国人犯、日本における外国人犯罪のお話をしたり、うん、異文化の中でコミュニケーションを取っていくにはどうしたらいいかというような授業もやっています、う
ん。いろんなことやってらっしゃって、そして、まあ、先生としての研究もやってらっしゃって。
はい、そうですね。
それは法廷通訳の研究。
法廷通訳の研究とともに、まあ、違う文化の人たちが一緒に接触するということも大きなくくりとしてみて、文化の翻訳であったり異文化コミュニケーションであったりというところからも研究はしています。
今取り組んでらっしゃる課題っていうのはどういったことですか。
今はですね、一番大きな取り組みは、日本には正確な、そして正式な法廷通訳人認証システムというのがありませんので、うん、時々問題が起きています。つまり単に言葉ができるからということで通訳をした事件で誤訳があったり誤解があったりということが数件出てきていますので、日本においても海外と同じように正式な通訳人認証システム、それから通訳人の採用、それから試験制度をどのようにして確立したらいいかということを今研究しています。
お手本があったりするんですか。
そうですね、やはり移民をたくさん受け入れている国、例えばアメリカ、それからオーストラリアから、植民地政策を各地で取っていたイギリスなどには、うん、法廷通訳人システムというのがありますので、そういうところから資料を取ってきたり、まあ、現地に調査に行って日本にどのようにそれが適用できるのか、また日本的にどのように改築ができるのかということを今研究しています。
やっぱそういった国っていうのは、まあ、それだけその国の言葉を話せない人たちがいてトラブルも多くなってるっていうことでしょうかね。
そうですね、非常に増えていますね、うん、特にあの欧州では今あの移民の問題、難民の問題もありますので、あ、はい、あの彼らが直面している問題というのは非常に大きいと思います。
日本は逆にそうは言っても他の国の人は少なくて、まあ、大体みんな日本語が話せる人たちが住んでるっていう時代をずっと過ごしてきましたからね。
そうですね、今も正確には日本政府は移民というのは受け入れていませんから、はい、日本に来ている人たちは在留外国人、うん、もしくは難民申請という形で来ていますので、まだまだこれからだと思います。
これからでも日本も変わってきそうな空気ですからね。
そうですね、労働力を入れるというような話も政府で出ていますから、うん、今後はますます必要になるのではないかと思います。
そうなってくると裁判も増えてきて、
残念ですが人が増えればおそらく犯罪も増えると思います、
うん、そうなってくると法廷通訳に関しても しっかりしないと。
そうですね、やはり誤訳とかがあってはいけませんし、うん、どんな人であってもいかに犯罪を犯した人であってもやはり公正公明な裁判を受ける権利というのはありますから、うん、そのためには誰かが信用しなければいけない。そのためには法的通訳人が必要だというふうに私は考えています。
まあ、誤訳って言っても皆さんプロでいらっしゃるので、僕らが英語のテストで間違うようなそういうレベルの話ではないと思うんですけれども、先ほど毛利先生おっしゃったように、その被告人は本当は何を言いたかったのか、そういう訳し方じゃ本意じゃないじゃないかっていうエラーがあるわけですね。
そうですね、やはり違う文化から来ている人たちですから、言葉と文化っていうのは密接に結びついているので、うん、真に言いたいことがそこではないということもあるでしょうし、あとやはり宗教観が違うということもありますので、うん、私たちが考える神とイスラム文化の人たちが考える神とキリスト教文化の人が考える神は違いますから、うん、そこを一くくりで神と言ってしまっては真意が伝わらないと、そういうことだと思います。
でも通訳って基本同時通訳ですよね。
法廷は正確を期すために基本的には逐次です。話をする人が終わってから通訳が入るという形になります。
直後じゃないですか、
はい、
その直後の時間でそれだけその被告人のバックボーンを考慮して訳すわけなんですか。
そうですね、ですから高い言語運用能力が必要になります。
で裁判って朝開廷して夕方閉廷してってずっとじゃないですか、まあ、休憩時間あるでしょうけれども、
はい、そうですね、ですから物理的にも精神的にも強い人でないと務まらないと思います。
何分かすると交代とかあるんですか。
裁判員裁判のような大きな裁判の場合は基本的に2人体制で交代しますけれども、うん、一人がやっているからといってもう一人が完全に休憩というわけにはいかないです。やはり話の続きを聞いていないとわからなくなってしまいますから、完全な休憩にはならないです。ただしどうしても通訳人は常に話をしていますので、1時間に1回ずつお水を飲むとか喉を休めるための休憩は入れてもらっていますけれども、完全にオフという状態にはならないと思います。
裁判聞いてないと。
そうですね、
いけないわけなんですね。
常に話を聞いていないとどんどん展開していきます。シナリオがありませんから、
うん、
やはり聞いていないと話が分からなくなってしまうので、それは必要だと思います、
うん、そうですよね。最初の通訳の人が戻ってきて、どうなってるって言って通訳の人のために説明するっていうわけにはいきませんもんね。
そうですね、
裁判員裁判の時には2人体制と、
はい、
いうことは裏を返せばそれ以外の裁判は1人である。
ずっと1人です。
その辺もちょっと考えなきゃいけない部分じゃないですか。
非常に疲労度が高いんですけれども、うん、どうしても単語の置き換えマシンのように思っている方もいらっしゃるようで、うん、我々は生身の人間なんですけれども、裁判所に行ってプラグをちょっとつないだらすぐに喋り出す機械のように思ってらっしゃる方もいて、休憩を入れてもらえないこともありますので、もう私は最近慣れてきたので1時間に1回は必ず休憩を入れてくださいというふうに先にお願いしています。
で裁判員裁判の時はお二人ということですが、やっぱり裁判員裁判は倍大変ということ。
倍以上ですね。
倍以上、
ね、話し手が裁判官3人プラス裁判員6人、うん、検察官、弁護人、被告人、うん、そこに証人、証人も情状証人と別の証人といった場合もありますので、何人登場人物がいるか分かりません、
はい、
それを2人でやるわけですから。
そうですね、
しかも日本語と外国語と両方の通訳をしなければいけないので、うん、2倍どころではない、数倍もしくは数十倍の労力になると思います。
大変ですね。
まあ正直大変です。
しかも裁判員は僕らみたいな素人ですからね、いろいろご迷惑をおかけすることもあるでしょうけれども
裁判員の方はまず裁判に慣れていない、
うん、
法律のこともおそらくよくわからない。
あ、もちろんそうです。それがいいわけですね、
そしてそこに外国語もしくは外国人の被告人証人となると、うん、外国語のこともわからない、うん、その人の国の実情もわからないといったところへいきなりいらっしゃるわけですから、うん、それを最初にすべて説明するわけにはいかないので、おそらくかなり混乱されていらっしゃると思います。
うん、裁判員に外国人が入るということもあるわけです。
裁判員は日本国籍の人ですから、基本的には日本人の方です。
あ、じゃあ裁判員は日本人、
日本語が、ネイティブ、いわゆる母国語の人ですね、うん、
で証人が外国人だったり、被告人が外国人だったりする場合に喋ってる英語をその素人の裁判員に説明すると、
そういうことになります。
裁判官が言ったこと、あ、裁判官は日本人ですもんね。
ただ裁判官が言ったことを被告人なり証人なりが日本語が分からなければ、それも英語にしなければいけませんので、全てのことに倍の時間がかかります
ということですので、ますます現場の法廷通訳人は大変な状況になっているんで、
今とっても大変な状況だと思います。
毛利先生には頑張って研究のお仕事もしていただいてね、皆さんのじゃあ労働環境を良くする大事なお仕事でもあるわけですね。
そうですね、今日本では法廷通訳人の認知度は非常に低いと思いますし、社会的なステータスもおそらくそれほど認められていないと思います。しかし移民が多い諸国ではやはり通訳人がいないと生活がなっていかないということもありますので、法廷通訳人の立場というのは非常に認められていますので、はい、そのように日本もなっていけばいいなと、グローバリゼーションの時代ですのでそのようになっていけばいいかなというふうに思っています。
で毛利先生がかつて思ったように、法廷通訳人に私はなるって思ってくれるような人たちがこれから増えてくる、そういう世界にしなきゃいけないですもんね。
社会的弱者にも手を差し伸べるという意味では、そういうふうに思ってるくれる人が増えるといいかもしれないですね。
毛利先生たちがこうやってかっこよくお仕事してますんでね。
かっこいいかどうか分かりませんが
かっこいいですよ、ずっとあのハムスター回してるんですよ
常にくるくるくるくると、
はいはい、頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
天白の城、今
日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました毛利先生の業界用語は、
未筆の恋。未筆の恋とは、ある結果が確実に起きるとは考えていなかったものの、それが生じても仕方がないと思っていたことです。例えば喧嘩をして相手が必ず死ぬとは思っていなかったけれども、死んでも仕方がないと思って殴ったような場合です。これを時折密室の恋と聞き間違えるという笑い話がありますが、音声言語を伝える通訳人にとっては聞き間違いは許されないという一つの例です。
チョコチップ見っけ。あ、違う、キャビアかな。何にしてもうまそうだ。ダメ、研究室にあるものやたらに食っちゃダメ。次週12月3日の天白の城は、まるでキャビア、直径数ミリの黒い粒は汚水の微生物を固めたもの。それを大事にとっている医科大環境生命工学系山田武先生を訪ねますを楽しみに。